それでは、今日の御言葉を取り継いでいただく前に、今日の聖書箇所、マルコの福音書6章30節から44節をお読みします。新改訳聖書、第3版では新約聖書の76ページ、第2版では70ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書6章30節から44節。さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く哀れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか？行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2つの魚を、2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満足した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。それでは、今日はこの聖書箇所から5000人の給食と題して、横谷渡る牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
祈りをして共に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今あなたの御前に私たち出ております。小さなもの、全く語るにふさわしくないものが御言葉を語らせていただきます。主がどうか聖霊で私を満たしてくださり、聖霊なる神様ご自身が小さなものを通して今日あなたを礼拝しに集まったこのお一人お一人にあなたの御言葉を語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 5000人の給食というタイトルをつけさせていただきました。給食っていうと小学校の時の給食を思い出す、私は思い出すんですけども、いわゆる今日の箇所は5000人ですね。たった5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちが十分に満足したという出来事が書かれています。男だけで5000人ですから、女の人や子供を入れると、1万人以上はいたであろうと考えられている、そのような、先ほど伊藤行さんが言ってくださいましたが、ある意味で奇跡が今日の話の内容です。今日はここからですね、クリスチャンの歩みということについて4つのことをご一緒に覚えたいと思います。クリスチャンの歩みについてですね、まず第一に覚えたいことからいきます。第一に今日覚えたいことは、クリスチャンになってもですね、うまくいかないことがあるっていうこと、そしてクリスチャンであっても問題は起こるんだっていうことをまず第一に覚えたいと思います。今日の箇所ですね、30節から始まっています。ご一緒に声出して読みましょうか。30節3、はい。さて使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。弟子たちはイエス様に権威、特別なこの悪霊を追い出す力をですね、与えられて、方々にこの伝道活動に行ったんですね。そしてここのシーンでは帰ってきてそのことを報告しているわけです。自分たちのしたこと、教えたことを残らず報告した、ね、先生こんなことしました、こんなこともできたんです、こんなことを教えましたっていうことをですね、おそらく喜びの報告をしたことが、その前の箇所から見ると分かります。31節、そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからであるというふうに書かれています。大きな働きをしてですね、すごく興奮はしてたし、喜びもあったと思うんですが、同時に疲れもあったと思うんですね。ですからイエス様は少し寂しいところに行って、休みなさいというふうに言うわけです。彼らは早速この言葉に従って船で寂しいところに向かうわけです。寂しいところっていうのは荒野っていうふうにも訳すことができる言葉ですね。人が住まないような場所を意味します。するとどういうわけか、33節ですね。ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまったと書いているわけです。船よりも歩いた方が早かったんですね。これちょっと不思議な話ですけど、逆風だったのか、あるいは浅瀬があって近道が船で行くのもあったのか、いろんなこう解釈がありますが、とにかく弟子たちが休もうと思って行ったのに、群衆が先回りして待っていたということです。今日覚えたいことは、イエス様の言葉に彼らは従っていったわけですよね。自分たちが思いついて寂しいところに行ったわけじゃないんです。自分たちのわがままでこの休みに行ったわけじゃないんですよね。イエス様があなた方で休みに行きなさいって言われた、従っていったんです。ところが休めなくなったということです。私たちクリスチャンもクリスチャンになったから物事がうまく進んでいくというわけではないということです。せっかく休もうと思っていたのに休めなくなるんです。ゆっくり食事しようと思っていたのに5000人の人たちの食事に使えなくてはならなくなる羽目になっていくわけですね。イエス様は彼らを深く憐れんでいろいろと教え始められたと34節書かれています。そして35節、そのうちもう時刻も遅くなったのでっていうことで、今度は食事のことが問題になってくるわけです。せっかくイエス様のお話を熱心に聞いていても問題が起こるんです。食事どうしたらいいんだろうか。 偏僻なところでっていうのが、寂しいところという言葉と同じ言語が実は使われています。偏僻なところになぜ来たのか、イエス様の言葉に従って来たんですよね。イエス様の言葉に従って、イエス様を信じて、イエス様と共に歩んでいるんだけども、私たちには問題が起こるということです。この教会のこの1年の歩みを考えてみてもそうだなと思うんですね。昨年の今頃、私たちの教会は本当に人数が少なかったんです。人数が少ないということは少ないなりに問題があったわけですね。でも人数が増えたら、じゃあ問題はなくなるのかといったら、そうじゃないですね。人数が増えたら増えたでまた別の問題が起こるわけです。街道がなくて困ってました。街道が与えられたら問題がなくなるのかといったら、そうではないわけです。街道があるがゆえのまた別の問題が起こるわけですよね。牧師がいなくて困っていた。でも牧師が与えられたらもう問題が起こらないのか、そうではないわけですよね。牧師がいるゆえの問題がまた起こってくるわけですよね。つまり問題があることが問題なのではないということです。大事なことは、その問題を通してどうしていくかということです。問題が完全になくなることが大事なのではないんです。クリスチャンになったから問題がなくなるのではないんです。クリスチャンになったゆえに新たな問題を抱えることがあるということですね。ここでもう一つだけ覚えたいことは、ではなぜ問題が私たちの生活の中で起こるのか、イエス様に従って問題を抱えるのか、うまく物事が進んでいかないのかということ、なぜだと思われますか？それは今日の箇所で書かれていることから考えると、さらに神様の祝福に預かるためですね。この時もしイエス様の言葉に従って休みに行って、群衆がわらわらとこうついてこなければ、先回りしてこなかったら、弟子たちだけで休むことができたとしたら、この5000人の人たちがイエス様によって養われるという奇跡に預かることはできなかったんですよね。また偏僻なところでなくて、なんか食堂がいっぱいあるような場所でですね、すぐに食べ物を買えるような場所であったとしたら、この人たちがイエス様によってお腹いっぱい食べれるというこの祝福に預かることはできなかったわけですよね。問題があったから、物事がうまくいかなかったゆえに、弟子たちはさらなるイエス様の祝福に預かることができたわけです。私たちの人生、クリスチャンになったからといって物事がうまくいくわけではないわけです。問題は起こるんです。神様に従っていても問題は起こります。それはなぜか、それはそれを通してあなたがさらに神様を知るためです。さらに神様の祝福に預かるためです。なんで私にこんな問題が起こってくるんだろうっていうことが私たちありますね。うまく今まで順調にしてたのに、なんでこんなことが降りかかってくるんだろうという悩みが私たちに起こります。それはなぜか、それはあなたがまだ知らない神様の素晴らしさを知るためです。神様はこんなこともできるんだ、こういうことができるお方なんだということを彼らが知るために、私たちが知るために、私たちの歩みには問題や悩みがあるんだということですね。今日第一に覚えたいことは、クリスチャンになってもうまくいかないことがあるし、また問題が起こるということ、そしてそれはさらに神様の祝福に預かるためであるということです。第二に覚えたいことに移ります。第二に覚えたいことは、私たちは神様には何一つできないことはないというこの信仰を神様は求めておられるということです。私たちの信仰を主はいつも求めておられるということです。 ご一緒に35節36節声に出してお読みしたいと思います。35節36節3、はい。そのうち、するはい、ありがとうございます。イエス様のところでお話を聞いていたその時間が長かったんでしょうかね。夜になってもうそのご飯のことが、まあ、弟子たち心配になったわけですね。それで命名で買うようにさせてくださいっていうわけです。今日ここで注目してほしいのは命名でって彼らがやってることですね。彼らはこの人たち自分たちで買うようにしてくださいってここで言ってるわけです。ところが37節でイエス様はこう言っていますね。すると彼らに答えて言われた、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。めいめいでという言葉に対してイエス様はあなた方でっていうわけです。すると弟子たちは言います、私たちが出かけて行ってっていうわけです。つまりここでは誰が食事の準備をするのかということが問題になっているわけですね。ちょっと弟子たちの立場に立って考えて想像してほしいと思うんです。弟子たちは伝道旅行に初めて行ったんです。イエス様の元を離れて二人一組になって自分たちだけで方々の村に行ってですね、悪霊を追い出し、そして病を癒し、福音を伝えてきたわけです。そして喜んで帰ってきたわけですよね。そしてイエス様にあなた方だけで少し休んできなさいって言われたわけです。せっかく休めると思っていたし、自分たちは一生懸命神様のために働いたばっかりだし、疲れてるし、ゆっくり食事もできないのに、なんで他の人の食事の準備を自分たちがしなきゃいけないんだという思いに彼らはなっていたんじゃないかと思うんですね。なんで僕たちがこの人たちのために食事の用意までしなければならないのか、これが彼らの率直な思いではなかったかと思うんです。もう限界ですと、本当は休みたかったんです。でもイエス様が彼らをこう深く憐れんでお話しし始めちゃったもんだから、結局私たちも食事すること休むことができないまま、ずるずるとこんな時間にまでなってきている。もういい加減解散させてくださいっていうのが、これが弟子たちの本音であったのではないかと思うのです。皆さんいかがお思いでしょうか。しかし主はあなた方でっていうふうに言うわけです。なぜですか。どうしてイエス様はあなた方でっていうんですか。一生懸命弟子たちはこの神様のために働いて、イエス様が休みなさいって言われたのに休ませてもらえないのに、なおあなた方でって言うんでしょうか。それは先ほども言ったように彼らの信仰をここでイエス様が求めているからです。彼らが神様ならこの偏僻なところでもきっとこの人たちを養うことができるという、その信仰を求めているからです。あなた方でというのはあなた方の力でという意味ではありません。あなた方の信仰でという意味ですね。なぜそういうことができるのか、なぜイエス様はここでそんな信仰を求めたんでしょうか。皆さんどう思いますか。それはですね、1ページめくっていた戻っていただいて6章の13節ですね。12節から読みます。こうして12人が出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したって書いてますね。つまりこれまではイエス様しかできなかったような悪霊を追い出すような働き、そして病の人を癒す、そういう奇跡の御業を 自分たちがしてきたんですよね。してきたばっかりなんです。他の人にはできない、神様にしかできないような御業を彼らは自分たちの手でやってきたばっかりなんです。つまり神にとって不可能なことは何一つないっていうのを誰よりも経験したのは弟子たちですよね。さらに8節ですね。彼らが出ていくときに彼らに何と言ったか、また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけませんって言われてるんです。杖一本だけ、パンもお金も袋っていうのはこれ財布のことを言いますね。財布とかあと旅行カバンのことを言いますね。そういう旅に必要なものを何も持っていくなって言われて出かけていったわけです。そして帰ってきたんです。今日のこのマルコには書いていませんが、ルカの福音書を見ると彼らは何一つ足りないものはなかったって書いてるんです。つまり彼らはまさにこの5000人の給食の直前まで何にも持っていかなくても神様が養ってくださるということを実体験してたんです。自らが杖一本でも神様は何とかしてくださるお方なんだっていうことを実際に体験したばかりだったんです。なのにここで弟子たちは200デナリものパンを私たちが買わなきゃいけないんですかって聞くわけです。つまり彼らの信仰はちっともここで働かなかったっていうことです。彼らの体験は少しもこの時の信仰に影響しなかったっていうことです。200デナリというのは1デナリは1日分の大体労働賃金に当たると言われていますから、200日分ですね。1日1万円だとしたら200万円ですけども、当然この弟子たちにはないお金です。絶対に無理ですってここで言ってるわけです。あったとしても買うパン屋さんなんかがないわけですよね。偏僻なところですから。主はなぜあなた方でと言われたのか、それはあなた方がまさに今まで神様によって養っていただくということ、そして今まであなた方ができなかったような御業をあなた方が自分の手でしてきたじゃないか。だからここでもあなた方が神に求めなさい。そうしたら与えられますよ。そのことを主はここで願っているわけです。だから41節で主はこういうふうに言ってますね。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求めたんです。イエス様は神様ですから、自分の力でもパンを増やすことはできる方ですね。しかしここでは天を見上げ、つまり父なる神様に祝福を求めたんです。弟子たちがすべきことはこのことでした。自分たちの力で200デナリのお金をかき集めて買ってくるということではなくて、神様助けてください、この人たちが困ってます、食べるものを与えてくださいと祈り求める信仰を主はここで求めておられたということです。今日第二に覚えたいことは、私たちはいろんな神様の奇跡ですね、見技体験します。しかしそれを忘れやすいということです。その経験がなかなか信仰に結びつかないものであるということです。目の前の現実ですぐに判断してしまうわけです。ああこんなに人数いたら200デナリのパンは最低でもいるな、どうして買っていけば買うことができるんだろうっていう方向に行くわけです。しかし彼らはその直前までまさに自分たちが神様によって養われるということを経験したばかりだったんです。それでも私たちは忘れやすいものであるということ、しかし主はその信仰を求めておられるということです。今日ぜひ二つ目に覚えてほしいことは、私たちは信仰を失いやすい、経験してもすぐに忘れやすいものなんだということですね。そして神様は私たちがいつどのような時であっても これから伝道旅行に行くって気合が入っている時もそうだし、旅行が終わってほっとしている時もそう。神様はいつも私たちの信仰を求めておられるんだということですね。これを今日第2に覚えてください。第3に覚えたいことに移ります。第3に覚えたいことは神様の憐れみについてです。神様の憐れみの深さについて今日3番目に覚えたいと思います。34節声出して読みたいと思います。ご一緒に3、はい。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。この深く憐れみという言葉はもともとですね、腹渡っていう言葉から出てきたギリシャ語なんですね。腹渡、ユダヤ人の概念としては感情の座っていうのは腹渡にあったんです。心っていうのは腹渡が心だったんです。私たちもそうですね、怒るときに腹が立ったって言いますよね。それと同じなんです。私たちの心っていうとどっちかも心臓を意味することがね多いかもしれない。ここの辺を指しますが、ユダヤ人の概念にとっては感情の座、心があるところを腹渡と表現するわけです。そしてここで深く憐れみっていうこの言葉は腹渡が動かされたっていう言葉が原文の意味です。イエス様はここでこの群衆を見て深く憐れんだんです。腹渡が動いたんです。心が揺れ動かされたんです。少しでもこの聖書の箇所を冷静に見てみるとですね、もともとイエス様、この弟子たちが休みに行ったっていうのは誰の意図だったでしょうか。誰の計画だったんですか。イエス様の計画ですよね。イエス様が弟子たち疲れているであろうし休息が必要だから休みに行きなさいって言ったんです。しかし群衆たちがやってきてそれができなかったわけです。つまり冷静にこの文章を見るならばイエス様の計画が邪魔されているわけですよね。イエス様の御心がここで妨害されているわけです。イエス様は休みに行きなさいって言ったんです。ですが休めない状況になっているわけです。しかし主はイエス様はここで深く憐れんだんです。つまりどういうことか、今日第三に覚えてほしいことですけども、神様の憐れみっていうのは神様のご計画よりも勝るということです。神様の憐れみっていうのは神様のご計画に勝るということです。神様はこうしようと思っていた、でも神様の憐れみはそれを中止させるんです。神様は休ませようと思ったわけです。ですが群衆を見てそれを中断させるんです。なぜか神様の憐れみは神様の計画よりも勝るからです。上回るからですね。私たちが救われたのはなぜか神様の憐れみが神様の計画よりも勝るからですよね。神様は正義のお方です。清いお方です。罪があるものを絶対に受け付けることはできないお方なんです。罪を犯した者は必ず刑罰を受けなくてはなりません。しかし神様の正義よりも神様の愛、神様の憐れみが勝っているから私たちは神様の救いに預かることができるわけですよね。つまり許されることができるわけです、ね、神様のご計画、よく陶器にね例えられますね。神様が陶器師で人間がその陶器作られたもの、陶器師は ろくろを回してこの陶器を作っても自分の思い通りできなかったらすぐに潰してまた新しく作り直しますね。神様だってそうする権利はあったんです。人間を作ったけども人間が思うように生きようとしないので全部潰してもう一回人間作り直したってよかったわけです。でもそれをしなかったんです。それはなぜか、神様の憐れみは深いからです。神様のご計画よりも神様の憐れみが深いからです。そしてこの神様の憐れみっていうのは今日のこの箇所で一番向けられているのは実は群衆ではないんですね。神様の憐れみが一番今日の箇所で向けられているのは弟子たちに向かって向けられているんです。先ほども言いましたように弟子たちはここで自分たちのことばかり考えているわけです。あれほどの経験をして神様によって養っていただくという経験をしたのにここでは信仰が働かなかったわけです。ある意味で信仰の落第者ですよね。イエス様にとってみればこの弟子たち、ああもうこいつらダメだなっていうふうに見捨ててもよかったわけです。しかし主はそうされませんでした。38節、するとイエスは彼らに言われた、パンはどれぐらいありますか、行ってみてきなさい。彼らは確かめていった、5つです、それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そして50人100人とお塊になっていくわけです。注目したい言葉は41節ですね。ご一緒に声出して読みたいと思います。3、はい、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて祝福を求めパンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。はい、今日3番目に注目してほしい言葉はイエス様が弟子たちに与えられたって聖書が書いてあることですね。41節、人々に配るようにイエス様はパンを弟子たちに与えたんです。弟子たちに与えられたっていうこの言葉が意味することはこうですね。すなわち直接群衆には渡せなかったっていうことを意味します。直接群衆には渡せなかったっていうことですよね。これは弟子たちに与えられたっていうことはそういうことです。なぜ弟子たちに与えたんですか。イエス様直接群衆に分けてもよかったんですよね。なぜ弟子たちにわざわざ与えるのか。それは主が憐れみ深いお方だからです。弟子たちがこの祝福に預かるためですよね。この5000人の奇跡のこの奇跡に弟子たちが預かるためです。もう一度、ああ神様は何でもおできになる方なんだということをもう一度弟子たちに味わわせるためにわざわざ主は弟子たちに配られたんです。伊藤仁先生がですね、前にここでお話しした時におっしゃってましたね。私たちは神様の祝福のもといとされている。そして祝福のもといはすごく光栄なんです。なぜかというと祝福はまず私たちを通って注がれていくから。通り道である私たちが最初に神様の祝福を受けるから私たちはとっても光栄なんですって言ってましたね。同じことをここで弟子たちは経験するわけです。パンをまずいただく祝福、ああ神様はすごいお方だ、5つのパンと2匹の魚でこんなにも増やすことができるんだっていうのを誰よりも経験することができる恵みに預かったのは弟子たちです。ではなぜ弟子たちはこの奇跡に預かることができたのか。それは神様が憐れみ深い方からだからですよね。弟子たちはもうお前たちあかんと、こんなもう 自分たち休むことを考えてですね、奇跡を起こすことができないという不信仰なお前たちもダメだと言われても仕方がない、この弟子たちでしたけども、神様はそれを憐れんで、なお弟子たちにパンを与えるお方であるということです。今日第3に覚えたいこと、それは主の憐れみ。これは私たち神様のご計画に勝るということと同時にですね、主の憐れみというのは私たちの失敗や私たちの不信仰にも勝るということです。私たちの不信仰、弟子たちのこの不信仰、弟子たちのこの失敗を超えて主の憐れみは働くということです。私たちがどんなに信仰でつまずき、失敗をしたとしても、主の憐れみというのは、それを上回るということです。第4に覚えたい、最後のことに移りたいと思います。最後に、42節をお読みしたいと思います。短い聖書の箇所ですけども、42節3、はい、人々は皆食べて満腹した。今日最後に皆さんと覚えたいことはこのことです。キリスト、この主のパンを食べる者は皆満腹するっていうことです。この満腹っていう言葉は満足するっていう言葉、意味の言葉ですね。満ち足りるっていう言葉の意味の言葉です。主のパンを食べる者は皆満足するんです。満ち足りるということです。イエス様のこの奇跡に預かるために必要なこと、それは主のパンをいただくことですね。パンが5つあったかどうか、それは問題ではないわけです。人が5000人いたかどうか、1万人いたかどうか、それも問題ではないわけです。大事なことはイエス様のパンを食べたかどうかです。イエス様のパンを食べた者は皆満足したんです。満腹したんです。お腹いっぱい食べて、あり余るほどであったということです。食べるということ、これは信じるということですね。食べるというのは信じるということです。私たちはキリストのパンを食べるときに初めて本当の満足を見出すんだということです。逆の言い方すると、キリストのパンを食べない限り私たちは本当の満足を見出すことはないということです。この中で霊的な意味でですね、飢え渇いている人はいるでしょうか。聖書はこう言っていますね。義に飢え渇く者は幸いである。そのものは満ち足りるであろう。この満ち足りるという言葉は、この満腹したという言葉と同じ言葉ですね。私たちはイエス様のパンをいただかない限り、人間としての本当の満足を得ることはできないということを今日ぜひ最後に覚えてください。今日の聖書の箇所はそのことを私たちに教えています。私たちともするとイエス様以外のパンで満ち足りることを考えやすいのではないかと思うんです。経済的に豊かになることで、あるいは自分の快楽を求めることで、生活の安定を求めることで、自分の欲しいものを手に入れることによって、私たちは満足を見出そうとします。しかし、それは一時的ですね。もっと欲しいと人は思うわけです。本当の満足は得られません。なぜか、人が、 作られたのはそのように作られているからではないからです。物質によって満足を見出すものとして人は作られてないからです。イエス様によって初めて私たちは本当の満足を見出すものとして作られているからです。私たちはどうでしょうか。キリストのパンを食べて満足しているでしょうか。もしまだ私たちがキリストのパンを食べずに満足を得ていないとするならば、本当の心の満たし、満足を得ていないとするならば、それはあなたがまだキリストのパンを食べていないということを意味します。私たちが本当に満ち足りること、それは私たちが主のパンを食べるときです。主のパンとは何を意味するか。それは十字架のキリストを意味しますね。イエス様の十字架を意味します。私たちはイエス様の十字架を信じるときに初めて本当の他では得られない満足を見出します。そしてすでにクリスチャンの人はぜひこのことを覚えてください。それは継続が必要だということです。一回ではないんです。何回も何回も繰り返し繰り返し食べ続けるということ、キリストの水を飲み続けるということ、すなわち信じ続けるということがここで言われていることです。しばらくの時、それぞれが今日の御言葉の前に応答して祈る時を持ちたいと思います。今日は4つのことを共に覚えました。主を信じていてもうまくいかないことがあり、また問題は起こるということ、しかしそれはさらなる祝福に預かるためであるということです。第2に、主は必ず与えてくださるという信仰を神様は求めておられるということ。第3に、神様の憐れみというのは神様のご計画に勝り、私たちの失敗や不信仰を上回るということです。最後に覚えたいことは、主のパンを食べる者のみが本当の満足を得ることができるということですね。しばらくの時、黙祷を持って御言葉に応答する時を持ちたいと思います。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美します。私たちすぐに不信仰に陥り、あなたが全てのものを養うことができる方であることを忘れてしまい、不平不満を言いやすいものです。しかし主よ、あなたは私たちを深く憐れんでくださり、 私たちをあなたのご計画ではなく、それに上回ってあなたの憐れみによって私たちを取り扱ってくださることを感謝します。どうぞ神様、私たちがあなたご自身のパンをいつもいただき、イエス・キリストの十字架をいつも心に深く覚え、神様と共に歩むものとならせてくださるように、今日ここに集われたお一人お一人がどうぞ等しく神様からのキリストのパンを食するものとならせてくださり、本当の満足、他では得ることのできない真の満ち足りることを経験させてくださるように心からお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。